タピラジ。
特別ワンダフルマジック開催記念第4弾リミテッドガチャ残り6分19秒
というわけで、どうもファビオンユニオンなんとかなるでーす。ルスさんまずいですよ。カエデさん、もうちょいで終わっちゃいますよ、
は
い、
うん、結局弾けませんでした、カエデさん。
弾けませんでしたと諦めるにはまだあと5分ぐらいあるんじゃないかな。
いやでもお金使えないっすよっていう感じですわ。もう
結構頑張った、
結構頑張ったんだけど、ちょっと前に月末できたじゃないですか、カエデさん。
来ましたね、結構いい感じの絵柄だったっすよね、
うん、そうなんですね。それちょっと発狂してしまった、ダメージが
発狂してしまった、発狂
ダメージがまだ残ってて、ちょっとね今回は自重しないとなっていう感じで。結局ね、楓さんは一回も地引きできてないっていうね、なんか悔しいんですけど、はい。
そんな、パピオンユニオンの、トーデルスさんですね。
はい、トーデルスでございます。久しぶりです。久しぶりですってほどでもないか。はい。
はい。はい、まぁ、いきなりですね、モバマス、シンデレラガールズのガチャガチャ、リミテッドガチャの話題から入ってしまいましたが、アイマスといえば、毎度おなじみこの方が今回も来ております。
はい、皆さんこんにちは、わなせっちです。てかどっから入ればいいのかちょっと分かんないタイミングだったね今。
そうだね、
そうなんだよね。なんかさ、呼び込みとかすればいいんだろうけど、なんかそういうねことを事前に言ってないよね、いつもね。
うん、ちょっとすごい話に参加したかったんだけど。あと4分ぐらい。いやー
そうだね。
いや、もうあと3分だ。てか、いつと収録してるかバレちゃうね、これ。
いいんじゃない？
いいんだよ。それはいいんだよ。うん。あれっすか。設置さんは、特に回さなくてもいい感じのガチなんですか？
今回は、そうね、何回か誘惑に駆られたけど、ぐっと我慢して、
うん。
今度、ゆっこが来る時を待つね。
来るね。
そうね、来るね。
今月末はまあ来ないだろうけど、ね、次ぐらいは多分来るよね。
そうだ、瀬地さんがなんでゆっこ P になったのかっていう話もちょっと、
あれそれしなかったっけ。
したかもね。ラジオでしたかどうかは不明だけど。
あ、俺それ聞いてないわ多分。
あ、じゃあしてないんじゃん。
うん、
そうだっけ。え、いや、したよ。
いや、忘れてるだけかもしれない。
もうダメだね、年だからさ。
そうね。
ねえ、もうやばいっすよ。なんだかんだわーわー言ってたら、今年ももう4月ですよ。
うん、早い。
早いね。いや、早いねといえば、今回実は第24回、これで2回目の収録を、ただいま、絶賛行って
ます。そうなんですよね。
まあ、ですよ、実はもう1ヶ月ぐらい前になるの？そのスーパーアリーナの前の時だもんね。
そうだね。
もう24回の収録は一度行っておりまして、まあ、その時はアイドルマスターの映画いろいろ見てきて、どうだこうだ、今度スーパーアリーナなんで気合い入れてどうだこうだなんて話をしていたんですが、
はい。
その後ちょっと収録タイミングがいろいろとずれちゃいまして、本当だったらね、スーパーアリーナの前にいろいろ告知したい内容てんこ盛りだったんですけど、終わっちゃった後になってもう出すに出せない感じになってしまったんで、今回2回目の第24回収録を、ね、うん、行っている最中でございます。
はい。我々的には2回目ですけどね。
そうですね。まあそんなちょっとグダグダになってしまった2回目の収録ということで、前回はもっぱらアイマスのことについていろいろ話をしていたんですが、まあ今回はね、ちょっと気楽に、まあここ最近ね、今後いろいろについてフリートーク形式で話していけばいいんじゃねえのというような感じで進めていくことになりました。
うん、はい、ノープランですよね。
うん、ノープランだね。
は
い。
まあそんな、第24回のお題すごいよ今回ね。俺初めてお題もすら考えてないというね。
うん、
あった。じゃあ第24回のお題はこれにしましょう。
はい、
ノープランで。 ノープラン、
そうね、思いつかないからいいんじゃない、それで
ノープランというお題でいきたいと思います。
はい
はい、それでは行ってみましょう。パピュリーラジオ、
パピラジ。
やべ、ほんと会社と家の往復でやばい、なんもなんも話題がないんだけど今度
実はもう収録始めてまーす。
はい
はい、
あ、そうなんだ
もうこのフリートークなんで、この感じでもうここから使っちゃってもいいけどねさっきのグダグダ何言ってんだこの人らっていうところから、
物販の話、
いや物販の話は収録してなかったけど、
あ、そっか、う
ん、ね、物販の話、何の話をしているかと言いますとですね、
はい、あ、もう、ツヤ取ってるな。取ってるって言ってる。はい。
先ほども、ちょっと、話、いきなりね、冒頭言っておりました。アイドルマスター、シンデレラガールズのね、初のオンリーライブが、ぼちぼち迫ってたりする、今日この頃なんですよね。
はい、この時点では1週間後ですよね。
う
ん、
そうだね。
はい。でですね、その、ルスさんが、まあ、物販、気合を入れていこうかなと。なぜか着ていく服がないと、うん、そんな話。
そうなんですよね。
着ていく服がなければ裸で行けばいいじゃない。ヌーディストビーチじゃないという話を。
連れ出されてしまいますよね。そうなんですよね。でもああいう会場だとやっぱりね、そのみんなお揃いの T シャツを着てっていうね感じで一体感を盛り上げていくっていうのがあるじゃないですか。
その辺私今回抜かりはないですよ。
うん。
ああ、そうだよね。
もう、日本全国におられまする。BOP の同士の方々の力をお借りして、
はい。
バトルコスチュームを今回はバッチリ揃えております。
素晴らしい。
気合十分です。
うん。ミオファンだったら、みんな羨ましがるんじゃないかな。
ねえ、大阪のね、去年の夏。
はい。
あの時初めてね、まあ、三つ星ですね。
うんうん。
初お披露目ということで。
まあ、ね。すごい盛り上がったんでしょ？うん。
そうなんですよ。私も行ってきたわけなんですけれども、その時にですね、まあちょっと、ツイッター上で、ね、ちゃんみお P の同志諸君、まあ、一緒に僕の作ったちゃんみおパーカー着て、ね、応援しませんかっていうような、そういうイベントに参加いたしまして。まあ、その時はまだ、なんかいろいろまだこう不幸をね、キャラの不幸を引きずってる最中で、ミオファンのね、プロデューサーとかどれほどいるんだろうみたいな不安がまだあったんですよね、当時ね。
う
ん。うん。でも大阪から伝説が始まったって感じですよ、ほんと。今はもうなんか、ね、大きな気持ちで、仲間に会いに行くことができる。そんな感じです。
そうだよね。あの頃はそうだったよね。なんかちょっと、不憫ネタで、やっぱ若干いじられてるみたいな。
あ、まだそれちょっと引きずってる感じだったんだよね。
そうだよね。
いや、もうね、まあ、中の人パワーというか、メシアパワーというか、サイサイパワーというか、ほんとライブでの三つ星が素晴らしかった、大阪から。まあなんか、すごくキャラと中の人とね、こう、シンクロ率が上がっちゃって、まあ、この間ね、お二人見てきたという、スーパーアリーナもすごかったんでしょ。
うん、うん。すごかった。
ああ、私は二日目だったんで、三つ星は聞けなかったんだけど。
あ、そうか、そうか。
うん、
うん。うん、そう、一日目、三つ星やったんだけど、すごかったね。
ねえ。
うん。みんなやっぱり、もうオレンジ、振ってくれてたし、コールとかもバッチリだったんじゃないかな。
まあ、しかもね、スーパー、埼玉スーパーアリーナはまあ、アイマスワールドって感じだったんでしょ？
うん、そうだね。
うん、そうそうそう。
全、ね、アイマス集結みたいな。
アイドルマスター、まあ本家アイドルマスターと、うん、ミリオンライブとシンデレラガールズが一堂に会してという感じでね。うん、
なかなかケイオスな感じだったんでしょ？
そうそうそうそう。これカオスだなっていう。 そのカオスっぷりがまた逆にすごく。
そうだよね。うん。よかったよ。そういうところが。
ああ。そうなんですよね。前回というかね、その1回目の収録は、その、埼玉スーパーアリーナの、ちょっと前にやってたんでね。
うん。
ね、どうなるかだと、その、会場に設置しが、その、ルッサがね、絵を描いてっていう、まあ、あります。広報者って言うんですか？いた者っていう、うん。
そうだね。広報者って言ってるけど、まあ、いた者だね。
今やちょっとその界隈では結構話題になってるんじゃないかなっていう。ゆきぽーか。
そうだね、ちょっぴり話題になったね。
そうだね、賛成するんでよろしくね、なんていう話をしてたんですけど、もう皆さんおなじみのっていう感じなのか、どうなんだろう。結構ね、ツイッターとかでも写真がアップされてたりして。
そうなんですよね。うん。いやー、自分もその結構、完成図がどうなるかっていうのは全くわからなかったから、現地に行くまでドキドキだったんだけど。
いやー、ほんと大変だったよ。いろいろね、施工とかがね。
そうね、せっちゃんから俺は直に聞いてるんだけど。
なかなかできなくて、できなくて。まあ、いろいろトラブったりして。でもまあ、その、埼玉スーパーアリーナに間に合って、まあなんとか。
ほんとギリギリだったもんね。
うん。
その日の朝だっけ？
そう。行くその日の朝にできて、
そのまま行きます。滑り込みだよね。
感じだったからね。うん。
うん。
でもまあ、みんなが頑張ってくれたおかげで、その冬フェス、埼玉スーパーアリーナでお披露目ですることができて、よかったなーって感じかな。
よかった。
うん。
結果良かったよねっていう。
まあ、二人にも見せられたしね。
そうだよね。でも、現地で、その、見せてよって言って、行った時に、その、いた者をね、やられてる方とかも、いて、ね、ちょっと会話とかもできて、良かったですよ、すごく。
ねえ。随分と今や、いた者人口というか、増えたもんね。
うん、増えてると思うよ。
ああ。
それこそ、次の日ライブが終わった次の日に秋葉に行って、秋葉の UDX に泊めたんだけど、何台かいたしね。
ね、その、いた車を、そこの駐車場に泊めると、記念撮影してくれるっていうで有名な秋葉原の UDX っていうビル駐車場、うん、
駐車場。
ビルの駐車場があるんですよね。
うん
うん。うん。僕もそこで、お披露目というか見たんですけど、駐車場で初めて。いやー、ね、頑張ったねって感じ、ほんと。すごい、いい出来だった。うん。
うん。まあ、頑張ったのはね、ルッサンで。
いやいや、そんなことはないんだけど。やっぱり実際の車にこう、絵がバンと貼られてるインパクトはすごいよね。実際自分はその PC の画面上で描いてる感じだから、ああ、うん、これがどうなるのかっていう感じだけど、やっぱり、ね、車に実際貼られてると、これはすごいなっていう。
そうね、今回、ね、結構大きいサイズ、まあ実寸で設計してたから、比率的にはだいたいキャラの大きさはこれくらいになるぞっていうのは分かってたんだけど、実際に貼ってみたら大きいね。やっぱり。
でかいね、これね。
まあね、そのキャラが、本当まさに車に合わせて書き起こしなんで、大きくね、書かれてて迫力あったもんね。なかなかこう、パッと見インパクトがある出来になったんじゃないのかなと思いましたよ。
うん。
ねえ、まあ、さっき話していたシンデレラガールズのイベントには残念ながら。
うん。ちょっと、次は電車で行く。
電車で来られるということで。ねえ、見ることができないんですけど。
う
ん、また、
ね、
ね、
うん、そうだね。
アイマス系のイベントに、多分。
うん。まあ、今回はシンデレラの子たちの、だから、多分シンデレラの子をやってるいた者の人とか来るんじゃないかな。
そうだね。
うん。
ユキポカーだもんね。
そうなんだよ、
うん、
なのでまあちょっと今回は見送って、まあ次の夏の9周年には、まあまだあるかどうかもわからないけど
あるでしょ
あるでしょ
行きたいなとは思ってるけどね。
なるほど、
ね、バーンと。そんなことがいろいろあった感じですよね。
うん。
いやーまあ、ほんと、映画もね、見たって話を1回目の収録の時にはしてたんですけど、まあね、まあちょっと結構時間経っちゃったかな、見てからも。1ヶ月ぐらい経っちゃったけど。
うん、1ヶ月ぐらいは経ってるかな。
うん、劇場版アイマスも面白かったっすね。
うん。
うん。
すごい、いい話だったなっていう。感じですよね、はい。
ねえ、なんかミリオンライブの
人
たちがね、
そうそうそうそう、
結構頑張っちゃったりする話で、まあ、見終わった後にもうすぐ影響を受けやすいというか単純なんで、まあ実はね、もう登録だけはもうサービス開始してすぐにしてたんですけど、しばらくほったらかしにしてたミリオンライブを再開してしまったという、そんな劇場版だったんですが、まあ、そのタイミングでルスさんもねミリオンライブを始めたりしてという、
そうそう、ああ劇場終わった後に、ああじゃあちょっと俺もやろうかなみたいな感じで、じゃあちょっと招待ね招待させてよっていうことで私も始めて、まあ今もまあポチポチとやってますよ。なおちゃんっていうね、関西弁の、もう、ね、SSA ですごい良かったし、
うん、
この子が、ミリオンライブの中では一押しなんですけど。
あ、そうなんだ。
うん。
だいぶあれでしょ？中の人とキャラクターが。
あ、すごいユニゾン率だよ。
ねえ、言ってて、
うん。そうなんだよね。ああ、すげえ可愛いなと思って。まあ、いろいろああいう場に行くと、そうなんですよね。ミリオンライブのことを、それまで全然知らなかったというか、わかんなかったことがちょっとね、悔やまれる感じでしたね。
曲も聴いてなかったんだっけ？
曲はね、何曲かは聴いてたんだけど、そんなにがっつり追ってるっていうわけじゃなかったから。
あ、そうなんだ。
わかんないのも結構あったね。
まあ僕は、スーパーアリーナは行ってないんですけど、まあ、なんか劇場版を見た後で、私も、それから、曲の方を一通り聞いた感じ、そんな流れでしたね。
ちょろ考えると劇場版効果はすごいね。
すごい。
我々の中でですけど、
劇場版。なんか声が聞こえちゃってる。いかいかいかいか。プロデューサーとかって。今画面をポチポチしながらお話をしてたら、なんかそうなんだよね、ミリオンライブはこの自分のホーム画面みたいなところのタッチキャラをポチッと押したりするとキャラクターがすぐにいろいろ喋ってくれたりして、ずいぶんねそのリッチコンテンツな感じでだいぶ気合い入れて作られてる感じですよね。
まあそうですよね、アイマスコンテンツの次世代を担うぐらいの気合い入れて多分やってる、展開してると思うんですけどね。
そ
う
か。
そういえばさ、新しいゲームが出るんだよね、あれ。
うん、5月にね。
あれ、どういう内容なの？
あれは、内容は詳しくは調べてないんだけど、
うん、
13人のキャラクター、13人のキャラクターが、プロデュースできるよ。
特になんか、
うん。なんだろう。
内容に関しては、そんなに触れられてないんじゃない？まだ。わかんないけど。
そうだね。細かいところがいろいろ違うんだろうけど、どうなんだろうね。期間が1年とかじゃないんだよ、確か。
へぇー。
いや、でもちょっとわかんないな。曖昧な情報で申し訳ない。
いや、なんか CM さ、やってるなぁと思って。なんか
らしいね。
そうそう、アニメをねいろいろ見てたんだけどさ、今ちょうど何これからまあ冬アニメが終わって春アニメが始まるよみたいな時期なのかな今
です、うん、ね、うん、ちょうど今
そうそう
収録の現在はそんな感じです。
あの 収録前にちょっとキルラキルの最終話をちょっと見てる最中に確かアイマスのゲームの CM が入っていたような。
あ、ほんとキルラキルもいい最終回でしたよね、うん、
あ、見たもん。
見た見た。
いやーね、なんか今日はフリートークということでいろいろ話が飛びますが、
はい、
キルラキルはね最高に面白かったです。
ほう、なんか楽しいアニメだったよね。
うん。監督さんの作品は、なんて多分前回か前々回ぐらいに、まあ、すんごい好きな感じなんだけど、ちょっとね、なんかこう、デザインとかが、なんか、こう、かっこいいのか、こう、ギャグなのかっていう感じで、ちょっとこう、なかなかマイフェイバリットに、したいんだけどもこうなりにくいみたいな話をゴニョゴニョゴニョゴニョ何回か前の時に話してをしたような気がするんですけど。
それ収録してたっけ？
してた
と。話はしたと思うけど、
うん。多分してたと思うんだ。マリカさんが、うんうん、出てくれた回の時にそういうことを言ってたんですが、うん、キルラキルに関してはもうマイフェイバリットと言い切っていいんじゃないかというぐらいすっげえ面白かったです。
ほう。
なんだろう、ね。もう突き抜けてた感じがしたね。
やっぱり王道は強いなっていう感じはあったよね。
なんかグレン・ラガンの時にあった俺がどうしてもなんか変なこう引っかかりというかそのねかっこいいだろオラっていう感じの演出で出てくるんだけどなんかメガのデザイン的にはなんかこう面白い面白デザインな感じなんで、そこのこう、違和感がどうしてもなんかこう、すごい、わぁ、かっこいいって見たい気持ちにどうもセーブをしてしまうみたいな、なんか微妙なこう、なんだ、すげぇ 120% 行きたいところがなんかこう、98% の気持ちぐらいでムズムズしてたような感じだったんですけど、今回のキルラキルはなんか、そういうところが、なんかこう、いい意味で取っ払われてたっていうか、肩の荷が降りてたというか、なんかね、かっこつけてる感じがなかったかな。
うん。
うん。なんか、すごいこう、面白エンターテインメントとして、なんかすごいストレートな、ド直球な感じで、なんか素直にこう、見れた、を楽しめた感じでした。
そうだよね。そういう意味では、ちょっと、割とその、終始一貫してそういう感じだったよね。
うん。
設定的には結構 SF やってるなっていう感じだったんだけど、うん。生命繊維のね、辺とか。いやー、なんかね、そういうところはまあ、とりあえずどうでもよくて、なんか、とりあえず王道の熱い話をやって、それがね、すごく面白いっていうところで。
うん、まあなんか、SF やってたっていう話で言うと、うん、冬アニメで言うと、僕の中ではそのキルラキルと、まあ同じくその SF ベースなんだけど、まあそんなことはさておき、ちょっとこう、なんか面白アホ話として、すごい良かったのはスペースダンディですね。
そうなんですよね。それまだ見れてないんですよね。なんか、俺ゾンビになる話ぐらいまでしかまだ見れてないんだけど、
うん、この2作品がすっごい良かったです。
はい。そうなんだね。
うん。設置さんはあれですか？忙しくてというか、場所的にという感じですか？
うん、そうだね。っていうか、うちさ、地デジは、撮るねしか繋がってないから、テレビで見えないんだよね。
まあ、撮るねで撮
る。撮るねで撮るねっていう感じじゃないですか。
そうなんだよ。だから、全然チェックしてない。
ああ
、さ、放送してんのかな、ちょっとそれもわかんないね。
そうだよね。
うん、
まあまだちょっと先の話ですけどね、話題の人気ゲーム艦隊コレクション、カンコレの
はい
アニメ、
うん、
ちょっと前
ビジュアルがね、
ビジュアルが ね、うん、発表されてね、赤城と加賀と吹雪の3キャラクターかなの、うん、絵が発表されて、ネット界隈では、加賀さんの弓の構え方がとかっていうのが、ずいぶん、 ね、
話題になってたんで
弓道部から突っ込まれてどうこうみたいな話題になってたりしましたけど、
その弓は鬼門なんですよね。だいたい弓とか食事シーンとかその辺はだいたい鬼門だって言われてますけど、
ああその美術、
そうそうそう、絵のね、
絵を見せるにあたって、うん、まああれかな、どうしてもその格好をつけて見せるためにはその嘘が入っちゃうみたいな、そういうことなのかな。
うん、そうですね、弓とかはまさにそんな感じなんじゃないのかな。
うん、
そのね、絵的に映える風に見せるためにここは切り捨ててんだよっていうことだと多分思うんだけど、
うんうん、
まあそこを突っ込まれてしまうんだろうな。
ねえ、それで、あの、絵柄のことなんかもね、だいぶその、いろいろと賛否両論、あれやらこれやら、可愛いとか、これじゃないとか、いろいろとネットでわわわわ話題になってましたけど。
個人的には加賀さんは、そうね、その、地止めで三白眼で、その、なんかボソッと言うっていう雰囲気は、ちょっと薄れたのかなっていう気はしました、あの絵を見て。
うん、まあ、カンコレはあの、描いてる絵師さんがすごく、まあ、バラバラ、それぞれこう、ね、だいぶ個性がこうある絵柄が、まあ、ダラッとこう出てくるんで、アニメにするときさすがにね、バランバランの、デザインで出すわけにはいかないだろうから、どうするのか、まあ真ん中取ってでどこにも寄せない感じにするのか、まあもういっそ誰かにこう寄せてしまう感じにするのかなんて思ってましたけど、結果どこにも寄せない感じという選択肢だったんでしょうかね。
でもカンコレもそのサービス始まってからまだ1年も経ってない、
あ、そうなんだ、
ところでもアニメ化みたいなところで行くとなると、やっぱどうしてもちょっと急増というかね、なんか急いで作ったんだろうなっていう感じはありますよね。なんかそういうところも含めてちょっと楽しみだけど、
あのね、結構あの、みんなの期待値が高いと思うんで、できればこう、成功していただきたいなと、面白い。ミリタリープラスギャル系の話っていうと、なんかこう、外れがないじゃないですか、最近は。ストパンしかり、ガルパンしかり、ね。なんか、自分の個人的に好きなところであの、スカイガールズも仲間に入れてあげたいんですけど。
もういいよね。
スカイガールズしかり、なんか、どれもこう、これも、皆大当たりという。
スカイガールズは、あの、子たちが来てるソニックダイバーっていう、あのシステムがすごい好きでね、わぁ、すごい好きだわ、これっていう。
なかなか面白いよ。あの、まだ見てなかったら、設置さんもぜひ。
うん。これもう26話まで行ってるの。
え？スカイガールズ？
うん。
スカイガールズにクールアニメかな。
確かに。うん。
あ、そうなんだ。
うん。
それぐらいあったかもね。
あ、これ26話で終わってるんだ。
終わってるよ。
あ、そういうことか。
うん。うん、あのね、
わかった。
ストパンとごっちゃになるよ。敵がに、同じだから。
あ、そうなんだ。
そうなんだよね。人みたいなやつが出てきて。それをやっつけるみたいな感じなんだけど、あのね、なんかあのゼロっていうあの主人公の子がまとうソニックダイブ行こうねゼロみたいな、その無機物に感情移入しちゃう感じみたいなのが俺すごい好きで、
はあ、はあはあ、なるほど、
へえ、あのね、もうすごいおすすめ、オープニングの歌とかね、神曲だから。
あ、そうなんだ。
うん、最近またね、聞いてるんだけどね。めっちゃめちゃかっこいいよ。だから、そうだよ。だって、設置さんは、ストパンすごい好きだったじゃん。
うん。だったら、ちょっと、ハマれるかもね。
もう全然いけると思う。話めっちゃ面白いしね。うんうん、むしろ結構、俺的にはスカイガールズが、うん。実は一番あの、どれも面白い。面白さで言ったらね、どれもこれも面白いんだけど、なんかその個人的なこう趣味的な部分に一番フィットしてたのは実は
スカイガールズかなっていう、まあぜひ機会があったら見ていただける、
うん、そうだね、
そんな感じですね。
うん、
かね、まあアニメの話、イベントの話、ゲームの話、もろもろ、ゲームの話、ゲームの話、最近なんかゲームとかやってる、スマホとか以外のやってないよね。
ないんだけど、やってないんだけど、まあ PS4 じゃない、話題的には。発売されたし。
買ったの？
買ってない
今ソフト何出てるんだろう。
そうだね、
そんな感じか。
そうそうそう、いろいろ出てると思うけど
ねえ、なんか、いや実は昨日実家にですね、まあ里帰りというか帰省してたんですけど、部屋にでかいゴミ袋をドーンと置いちゃって、その中に本当初代ファミコンとか初代プレステとか、挙げ句の果てにあれだ、ディスクシステムとか、
うん、
うん、
いろいろこうごにゃごにゃごにゃってあって、うん、でこれなんか捨てるぞ、どうすんだこれみたいな、うわ捨てられるのかどうしようと思って、その中からカセットビジョンだけは引っ張り出してカセットビジョンだけは捨てないでっていうか。
すごいね、カセットビジョンとかあるんだ。
カセットビジョン持ち帰ってきましたよ。
それは、だって我々の世代でもだいぶ子供の頃というか。
そうだね。うん、僕らより上の、ね、年上の人たちがって感じだもんね。
そうなんですよ。これだけはね、ちょっと、ファミコンに関しては、ニューファミコンって言って、まあ、ちょっとね、新しいデザインのグレーの、ファミコンなんだけどね、スーパーファミコンじゃなくて、うん、ファミコンの新しいファミ、ね、ちょっとニューファミコンをもう買って、そう。
マイクがなくなったやつね。
マイクがなくなっちゃったやつ。あれを持ってるんで、ファミコンはまあ、最悪いいや。しかも、ディスクシステムはもう壊れちゃってるんで、中のベルトがね、
うん、そうなんだよね。
そうなんだよね。
で、動かないんで、これももう、いや、動かないし、ということで。あと、プレステもね、まあ、プレステ2あるから、プレステのゲームは別に、プレ2でできるから、いいや、っていう感じだったんですけど、カセットビジョンだけはね、もう、オンリーワンで、他、あれが効かないって。
っていうか、あれ、繋げられるの？まだ。
うん、あれで繋がるんだよ。ファミコンのさ、
RF なんとかだよね。
そうそうそうそう。あ、そっか、今繋げらんないのか、もしかして。
今普通にビデオだもんね。
そうだよな。もう持ってきてもできんのかな。あ、でもネットで探せばなんかいろいろあるかな。
あるんじゃない？変換なんとかみたいな。
うん、そうなんだよね。なんか、パックマンみたいなゲームで、確かパクパクマンっていうのがあるのかな？カセットビジョンは確か。いろいろね、面白いゲームがあるんですよ。しかもね、当時さ、そんなゲームコントローラーみたいなのがないゲーム機だから、十字キーなんてものが存在してなくて、
ないね。
うん、そう、四つのボタンに上、下、右、左が割り振られてて、ボタンで動かすんだよね、あれね。
ああ、そうだったっけ。
そうなんだよ。それがね、またちょっとコツがいるというか難しくてね、なかなかいい感じなんですけど、カセットビジョン大会とかやりたいな。
ああ、友達の家で木こりの予作をやったぐらいの感じですわ。
うん。あ、パクパクマンじゃない、パクパクモンスターか。
ああ、そんなのあった気がする。
パクモンスター。
パクパクマンはまずいよね。
怒られちゃうよね。
パクパクモンスター。うん。ね、面白いんだよね。パクパクモンスターとね、あと、持ち帰ってきたアストロコマンドってやつか。
へぇー。やっぱそういう、なんかコンピューターゲーム、黎明期みたいなのは、ちょっとそういう適当なものがいっぱいあったよね。確かに。
うん。
うん。まあ、完全にスクランブルなんだけど、アストロコマンド。
びっくりじゃねえか、これっていう。
意外と燃えるんだよね。パワー、あ、パワー ていうか燃料が確かそのこう途中途中でこう補給していかないと、あの燃料が尽きちゃうと、その自分のその宇宙船がなんかこう自由落下みたいな感じでヒューンってこう画面の下に落ちてっちゃうんだよね。で画面の下にぶつかると死ぬんだけど、その、それがなかなかね、シビアで、その、あーってもう、燃料が尽きたーって、ヒューって落っこってった先に、その、下のところに燃料が落ちてたりして、それをピュッて拾って生き延びたりとかで。
あー、それ面白そう、ちょ
っと。あー、生きてたーみたいな、確かそんなことがあった気が。
今やね、コンピューターゲームといえば、一大コンテンツ産業みたいな感じに、なってるような、うん、なってないような感じだけど、
そうちょっとさすがにね、あのおっさんすぎる話でね、あのもしあのヤングで聞いてくれてる方には、あの何を言ってんだこのおっさんたちは、ついていけないっていう場合は、あの YouTube であのカセットビジョンとかで検索すると、あのすごいドットのお化けみたいな画面が、あの見てみて、あの、
ね、
YouTube で上がってるから、それ笑うよ。こんなゲームをやってたんだなーっていうのをこう、ね。
ギリギリやってるかやってないぐらいだよね。
まあ。
がっつりファミコン世代だから。
でも、俺らはまさにさ、その、ゲームウォッチも、ね、その、ボードゲーム、うん、ゲームウォッチ、で、テレビゲームもだってファミコンの前のその、多分カセットビジョンとか、それこそなんかなんかテニスみたいなとかブロック崩しとかしかできないようなさ、なんか、あったじゃないの、うん、オレンジ色のなんか細長いやつ。
うんうん、あったね。ブロック崩しはいとこのお兄ちゃんが持っててめっちゃやった。
うん。あんなやつからだって全部やってきた世代じゃん。俺らって。まさに。
まあちょっと前になると怪しいけど、そうだね。テレビゲームに関しては割と、
うん、
ゴールデンエイジというか、
だよね、一番初めからやってる感じだからね。
うん、そうだね。
うん、だね、本当今とかスマホでもうなんかドラクエができちゃったりとか、そんな感じだろうけど。
そうなんだよね、スマホでドラクエできて、それがまた割と受けてるらしいんだよね。
へえ、
売れてるんだよあれ。
そうなんだ。え、うん、ただじゃないんだ。
あれどうなん、ただじゃないと思う、多分あれ。あれただなのかな、
ねえ。
わかんないけど、アプリで落とし切りみたいな感じのタイプのゲームだと思うけど。
あ、そういえばセガサターンも転がってた、うちに。
ああ、セガサターンはあるね、うちにまだ。
うん、サターンはある。うん。それもゴミ袋の中に入ってたの？
いや、サターンはね、俺のじゃないんだわ。サターンは妹のなんだよね。
そうなんだ。
だからあるある、そのネタもあるよ。
俺がどうこう言えないわ、みたいな。これは、うん、妹に聞いてくれ、みたいな。この
兄弟がいる人はね、そういうのあるよね。どうにか説得して、そのゲーム機を買わせようみたいな折衝はありましたよ、
私。わかる。俺もね、確かほんと、ディスクシステムとかに関しては、なんか、妹をその、なんか、もう半分騙すような感じで、なんかね、巻き添えにして、その、なんか、確かパルテナの鏡かなんか、これほら、キャラ可愛いじゃん、ね、キャラが可愛いから欲しいよな、お前は欲しいよな、だからさ、その、二人で頼めば、この、高い買い物がね、きっとできるんじゃないかみたいな、そんな戦法で確か買った気がする。
うんうん。うちも似たような感じだったな。
そんな感じだった。うちも、うん。
だからね、自分の本命のやつと、あと別に欲しくもない、そういう、なんかこう、2本ソフトを買って、みたいな感じで。
そう。
でも意外とそのね、本命でなかったパルテナとかがすごい面白かったりとかする。
うちもそれで、確か妹をそそのかしたのはバレーボールだったと思う。で、バレーボールが楽しかったんだよね。
そう、バレーボールは名作ですよ。すっごい面白いあのゲーム。
誰もが通る道か。そのかして買った方が面白かったっていう。すげえあるある話だな。
うん。
ちょっと面白いな。とか、俺だけじゃないのか。妹をそそのかして。
そうだよね。
そうだ
よ、私の場合は弟だけど、うん、そそのかしてというか、まあ、 ね、二人で結託してというか。
いや、そそのかしてだったね。妹がさ、2歳ぐらい年が下なんで、きっとあんまりわからんだろうみたいな感じで、本当にそそのかす感じだったから。でも、初めの頃とかはね、ほんと、そういう作戦が使えたんだけど、だんだん大きくなってそういう作戦が効かなくなった。うん、
あ、そうなんだ。うちは、二人してがっつりゲームやってたから。
そっか。
ただね、妹の話で面白いのは、その、ドラクエの俺、子供の頃から、めんどくさがりで、レベル上げがめんどくさいやと思って、
うん、
妹にさ、お前この1画面から絶対外出るなって。ここだけだったらずっと戦ってきていいから、お前ずっと戦ってろって言って。ひたすらなんかスライムとかその辺のやつをね、倒し続けて、なんかレベル上げをね、こう手伝わせてたみたいなことしてて。先に行かれると死んじゃうかもしれないけど、この画面、これの中から出なければ死なないな。それがさ、そういうなんかね、ひたすら繰り返すみたいなことがすごく好きなね、妹ってさ、なんか喜んでね、ずーっと戦ってた。すごいレベルが上がってたみたいな。遊んで帰ってきたみたいな。
ああ、そうなんだ。
そうなんだ。
ね、私ごめんなさい、ほんとごめんなさいなんだけど、その、弟の方がその、ガッツンガッツン先に進んでることが、ほんと悔しくて、ドラクエ2なんですけど、その、復活の呪文ってあるじゃないですか。なんか文字列を入力して、その、セーブするみたいな、
うん、
その、
パスワード方式、
ね、今みたいにボタン一発で、その、ね、ゲームの状態がセーブできるっていう状態じゃなくて、うん、その文字列みたいなのを保存して、もう一回その文字列を入力して、ゲームを再開するみたいな。システムだった頃に、その弟のその復活の呪文っていうんですけど、その復活の呪文のメモしたノートのその文字を消しゴムで消して書き、書い
ちゃって。
ほんとごめんね、なんかね。
それはひどいな。
ひどいよね、ほんと。
でもね、すっげえその気持ちわかるよ。なお、そのね、ドラクエのレベル上げ作戦を やってたのは多分ドラクエ1ぐらいだったと思うんだけど、そんな妹もね、なんか成長してって、まさにの、その、ルスさんと同じ、状況になったのが、ドラクエ5だよ。
うん。
5の時に、やっぱ妹の方がね、先行っちゃってクリアしちゃって。で、もう、すっごいそれが悔しくて、俺も結構いいとこまで行ってたんだけど、もう、いいよ、俺やらないから。もう、ここだけやらない。
なんだろうな、悔しさね。
そうそうそう。おい、俺やらないよ、もう、絶対やらないから。
今となっては別にどうでもいいんだけど。
そうそうそう。もう、すごい、なんでそんなに悔しかったのかよくわかんないけど、俺もそれで、まあ、さすがにね、復活の呪文とかじゃもうなくなってたんで、決してとかそういうの。うん、
子供だったんだなと思うけどね、なんか。
いや、なんか、懐かしい話になってしまったけど。いや、笑ったわ、でも。うん。みんな同じようなことやってんだっていう。ああ、面白かった。いろいろ、ああでもない、こうでもない、話してきた。今回、第24回、2回目収録、ノープラン、だらだらいろいろトークでしたが、はい、どうでした？全く、いつも通りの。
うん。というか、途中で収録してることを忘れる時間だったね。
そうだね。普通の、うん、普通のいつもの何でもない会話になってた。どうでしたもこうでしたもないです。いやー、なんか、ちょっと古い、そういうファミコントークとかもちょっと面白そうだな。なんかそんなことをまたやってもいいかな。
うん。そうね、また。
そうだね。
スターフォースのジャケットに書かれてるパイロット風な、人はね、ゲーム中何やってるの？あれパイロットなのかっていう。
パイロットじゃないですか、あの人。
スターフォース。
誰ですっていう。
スターソルジャー？
スターソルジャーもなんか、
ね、スターソルジャーはなんかイケメンじゃないですか。
イケメンの、そうそう、なんか、超能力戦士みたいな。
うん。
ソルジャーさんみたいな人が。
スターフォースの人は、誰っていう。
でも、スーパースターフォースになって確か降りて、 戦うよね。探検モードみたいな。
うん、戦う。探検モード面白かったけどね。
あれがその人、あの人なのかな？ヘルメットかぶってる。うん、このヘルメットかっこいいよねっていう。絵描かなかった、あれ。
うん、描いてはないけど、かっこよかった、あの人。
あのポーズを撮れって言ったらすぐ撮れるよな。
撮れるね。
そんな話を今度はしても面白いかなと、いう今回第24回、我々2回目収録のパッピーユニーラジオ、すごいノープランのなんかいろいろあっち行ったりこっち行ったりのトークでしたが、いかがだったでしょうか。最後まで聞いてくれた方は本当ありがとうございましたということで、
はい
はい、
そのトークで申し訳ないです、
はい、申し訳ないって、ね、あのネタがわからなければ大体 YouTube とかで検索すれば出てくると思うんで、古いネタとかバレーボール、ファミコンバレーボールとかでも出てくると思う。
出てくるよね、
多分。うん、はい、
ね、まあなんかそんな話を今度はしてもいいかなと思った第24回パッピューニーラジオでした。
はい、
というわけで、この辺でバイバーイ。
はい、
バイバイ。
パピラジ。